これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
江戸時代の科学技術というお話をします。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学教育学部理科教育講座の東徹先生です。
こんばんは、東徹です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今週のアシスタントは中山恵里さんです。
こんばんは、中山恵里です。
先生、今日いただいたお題が江戸時代の科学技術ということなんですが、ちょんまげを言って刀を刺してた江戸時代に科学技術なんてあったんですか？
そうですよね、誰でもそう考えますよね。普通は明治維新以降に西洋から科学技術を輸入したと思うんですけれども、ところが実はあったんですよ、で一つ私の方からお聞きしたいのですけど、
はい、
明治5年に日本で小学校の義務制が学生布告がなされます。その時の小学校のカリキュラムで理科といいますか自然科学の科目はあったと思いますか？
大体みんな手習いとかそろばんとか、はい、そんな感じじゃないんですか？
そうですよね、大体理科で出てくる言葉って難しいでしょ
う。そうですね、
意味のわからないような言葉が出てきます、ですから普通はなかったんじゃないか、あったとしても、まあ、高等学校か大学か上の方じゃないかなと思うのですけれども、ね、実は今の学年で言えば小学校5年生からもう自然科学の勉強をする、そういうカリキュラムが組まれたんです。
いわゆる今の小学校で言うと理科、
理科を5年生からもやろうと。
ほとんど今現在とそんなに変わんないですよね。
あまり変わんないですね、で当時の人々も不思議に思わなかった、やれると、そういうふうに思ったのは、実は理科を勉強するための言葉がもう英語でやらじゃなくて日本語でやれるという、そういうことがあったからです。
日本語で理科教育ができるんですか？その明治何年でした？5年の時点 で、
はい、ということはその自然科学関係のいろんな難しい言葉をもうすでにその当時日本語になっていたということです。
ですよね、そうでないとできませんもんね、
ということは江戸時代にそういう言葉を作っていたとか、
そうか、
その言葉を使っていろんな文章を作ったり、解釈をしたり、いろんなことを人々はしてたはずなんですね。
明治元年から5年までの短い間にそれはできないですね。
あのドタバタではできないでしょうね。
というとどれぐらい前からその日本人というのはその理科というかサイエンスとかそういうものに興味を持ってきたんでしょうね。
まあ、サイエンスというか科学技術をどう定義するかということにもよりますが、科学というものをこう自然をどう捉えるかというふうに理解すると、あるいは技術をその捉え方を使って人間生活に役立てるということになりますと、これはもううんとうんと昔からきっとしてきた人間の活動だろうと思います。ただまあ組織だってまとまった形でこう記録に残るような形で体系的にやりだしたのは江戸時代というのは非常にこう顕著な、ある意味で発達した時代だというふうに見ることができます。
それ以前に比べると江戸時代はそういう科学技術に対する興味関心が随分皆さん あの国民の間で広がったということですね。
そうですね、やっぱり平和そのいろんな評価はあるでしょうけど、260年間平和が続いて、で人々がこう戦争のことを考えないで生活することができたというのは大きかったんだろうと思いますね。
なるほどね。江戸時代というと大岡越前とかですね、水戸黄門とか、ああいう時代劇で全然そのサイエンスとは関係なさそうな感じがしてたんですけれども、そうじゃなかったわけですね。
そうだと思いますね。 例えば江戸時代はその鎖国をしていましたから貿易をしていたのはオランダと中国だけですけれども、ですから、オランダ以外からは本が入ってこないので、オランダ語になりますが、オランダ語で書かれた本というのはどれぐらい輸入されていたと思われますか？
江戸時代ですか、どうなんだろうね。昔だからそうたくさんは入ってこなかったんじゃないですか、うん、どうですか中山さん。
はい、2、3冊ぐらい
って。そんなもんでしょうね。
私も知ら、これはある有名な先生が調べられた、それまではまさかそんなに多いとは思っていなかったんです、うん、でオランダの方で少し送り状みたいなのが残っていて、日本の方でも何冊買ったという受け状が残っています。でただ、まあ、もちろん毎年毎年は残っていなくて、こう飛び飛びでしか残っていなくて古いものは分からないんですけど、残っているものだけ見ても3500冊ぐらい。
そんなにですか。
そんなに、いやびっくりですね。
しかもその、ペリーが来て開国をしたのが1853年ですよね。まあ
開国6年ですよね。
はい、それ以前で大体その送り状なんかを見ますと1900冊ぐらいもう輸入されてるんです。
ペリー黒船以前にもそんなに読んでるわけですか、はあ、すごいですね。
ですから人々のそのオランダに対する知的好奇心というのはすごかったと思いますね。しかも、まあ、そのうちのどれぐらいか自然科学関係の本かというのはこう難しいのですけど、別の資料として、江戸幕府がたくさん のオランダ語関係の本を持っていました。で現在1000冊ぐらい程度あるの残っているのですけれども、はい、そのうち医学、自然科学、技術、それから軍事を入れますと、うん、大体ほぼ7割ぐらいが、うん、そういういわゆる理科系の本になっています。であとがまあ、オランダ語を勉強するための文法の本とかからリーディングといいますか、今でも英語でリーディングがありますが、リーディングの本、そういう類の本で占められていて、まあ、逆に言えばそういう人文科学なんかはあまりほとんどなかったと言いますか。
じゃあオランダのベストセラーの小説なんてのは入ってなかったわけですね。
入っていないと私が知る限りは勉強不足少しまあ人文系のもあるのですけれども、はい、
まあ、どちらかというとその当時一番その人々が欲しがった本が入っていたというふうに考えた方がいいわけですね。
そうですね。
実際にその本っていうのは我々、昔の本は貸し借りしてですね、借りた人がそれを写して書き写してでまた持ち主に返してやるというようなイメージがあるんですけども、当時のそのオランダの書物っていうのはどういう読まれ方をしたんでしょう。
まあ写本を作るというのは基本だと思います、うん、ただ最初の頃は借りて、もちろん読む人口も少ないですから、うん、まあ、借りてこう読んでいくということもできただろうと思います、
うん、となるとですね、その、今先生おっしゃった読む人口が少ないということですと、そのいわゆるオランダの学問ですかね、そのオランダの学問をする人自体はそんなに日本にはいなかったということなんですかね。
そうですね、最初はオランダ語を勉強したのは本当に長崎 のいわゆる通訳官といわれる通詞の人たち だけですね。でその人たちからまた後でお話をいたしますが、だいたい1700年代の後半あたりから一般の人々というか、まあ、お医者さんなんですけれども、そういう人たちにこうオランダ語を勉強する人が増えてきたといいますか、出てきたというべきでしょうね。
そのオランダ語を勉強する人がまあ、必然的にお医者さんとか その、まあ、いわゆる科学技術とかにもともと素地のあった人ということで、より一層理解が進んだということなんでしょうか。
まあ、それもありますね。やっぱりただお医者もう一つお医者さんのグループと、それから天文学をやる幕府の改暦にあたる人たちも翻訳をしていますが、そちらの方はまあ幕府にこう中心にやってるという。でもう一方の方が お医者さんという自由な人々なんです。これも面白い話があって、うん、幕府の方は今でいう国家の国の方ですから、オランダ語をできる人が欲しい、天文学の きちんとやれる人が欲しいと思って探したんです、うん、そうするといないんですね。で結局大阪の、町人たちがやってたグループの中で一番よくできた人、その人に幕府の仕事を依頼するようなことが
町人の中から。
なるほど。そうするとそういう人たちが、どんどんその幕府でやっているいわゆる洋楽ですよね、うん、そちらの方に入り込んでいくという流れになるわけですね。実際にそのそこから先もずっと皆さんはそのオランダ語言語で学問したわけなんですか？
これがあの翻訳というのが大変だったんですね、うん、まあ、今でもまず辞書がないですから、当時の、辞書の輸入を見ますと、もちろん乱日辞書というのはありませんから、あまず乱仏辞書とかそういう辞書を買って、その単語のいろんなをこう調べていくというか、うん、単語の数をどんな単語があるのか、オランダ語の単語を調べるために、まあ、乱仏とか、うん、まあ、フランス語が一番ポピュラーな言語ですから、はい、乱仏辞書を引けばオランダの単語が出ていますから、とりあえずそれでオランダの単語をピックアップしていくと、うん、そういう活動からするんです。そしてそれぞれそのオランダ語の意味は何かという、うん、日本語に当てはめていくという、はあ、そういう作業です。だからまず英単語の今ので言えば英単語に引かれているその単語がどういう単語があるかすらわからないわけですから、うん、そういうところから始まって翻訳をしていきます。で、あの杉田玄白なんかが翻訳の苦労を語っています。で、あのこれはあの皆さんもご存知の解体新書を訳した時 の、 あの記録として、翻訳には3通りあるというふうに、うん、あの杉田玄白は言っています。一つは、まあ、彼が例にあの挙げてるのはベーンデーレンというあの骨という意味なんですけれども、うん、オランダ語でベーンデーレンという骨という意味なんですけれども、骨だと分かりますよね、もともと日本の中にもある言葉です、はい、骨というのは。だからで、杉田玄白は解体新書といって人間の体の解剖図を翻訳したわけです。解剖図とそれの説明書、うん、ですから骨を見てあこれは骨だと、まあ、分かるわけで、うん、骨という訳語ができるわけです。でそういうふうにして訳語ができるのはいいのですけれども、それではできないものがあります。で杉田玄白が挙げている例はクラークベーンという、先ほどのベーンが骨です。でクラークというのはバリバリとかこうカリカリとかいうそういう擬音語というんですか、
音ですか。
そうですね、音、そういう擬音を言葉なんです。
カリカリした骨みたいな、
そう、脆い骨、カリカリした、なんだろうということで、うん、玄白たちは軟骨という訳を作り出します。だから訳を作るというのが大変だったみたい
ですね。新しい日本語を作るということになるわけですね。
はい、
そうやって一つ一つ積み重ねていってその書物を日本語訳していくということなんですね。
でもね結構わからない訳も多くて、うん、そのままオランダ読みでカタカナで読んだ言葉も多いのですよ。
音をそのまま漢字にしたという、
例えばあの今リンパ腺とか甲状腺とかいうあの腺ですね、うん、あのクリールというんですけど、それは漢字で機械の木に里という字にあのるという字という字を書いてキリールとかというふうにこうそのまま漢字で音を漢字で表す、
まるで万葉仮名のような
でもやっぱりこう訳を見ると感心をしますね、まあ、今の軟骨の例もそうですけど、うん、まあ、物理学で言えばエイデルという言葉があるんです。空虚なとか虚しいとかというまあ意味なんですね、うん、で、まあ、今日の言葉で言えば真空なんです。物理学で出てくる真空という、うん、だから虚しい空間というのを人々はどう訳そうかと考えたんでしょうね、うんうんうん、それで今度はこう仏教の概念ですね。空というのは何もないという、
色即是空の空、
空あの概念を持ってきて、でも空と訳すと仏教をあのなんかあの念仏みたいになりますから、うん、あの紛らわしいので空は使えない、うん、でいろいろ考えた末真空という、真の空という、から大変だったろうという思いますね。でもすごい名訳だなと僕なんか思います。
なんかその新しい役を考えついたときはもう思わず走り出したくなるようなそんな感じだったんじゃないですかね。
なんか玄白のあの回想録を読んでも、うん、役を一日作るのに一日顔を見合わせても役一つの役が できなかったと、うん、V は分かってるんですけどできなかったというのはありますね。他にも杉田玄白ではないのですけれども、あのもう少し時代が下った後の京都の広瀬元教という、まあ、主に物理学とか生理学関係の本を訳した人なんですけど、その人はあの理学帝王という序文の中ではね、こういう言葉をあの話してるんですよ。少しあの、まあ、要所は非常に難しくて、訳も大変だと、うん、でところが私、自分自身は学問 の, あの程度が少ないので、なかなかうまく文が訳せないと。で少し原文を読みますと、軸の間丁寧反復学術精錬のものといえどもなおその訳になんず、言わんや要は鮮烈にして文に習わず、私は、まあ、あまり学が浅いのでうまく文が作れないと。伊豆君ぞ熊羅重が死闘して大越せしむるの火を免れることをえん。あの熊羅重というのは仏典を訳した人で有名、翻訳した人で有名な方ですけど、その人がこう人に大越、こうあの少しあの汚い話ですけど吐くと言いますか、そういう感じだと。皆さんも思い当たる時があるでしょう。二日酔いでもう朝になって、まあお酒飲んだすぐはこう食べ物も吐けますけど、もう朝になると吐くものも何もないっていう、でもなんか吐き気がしてここで吐けたらどんなに気持ちいいかわからないのに吐けないという、こう口が嘔吐できないという、そんな感じだと。なんか翻訳語をこう口から出さないといけないんだけど出ない、そういう苦しみをこの人は、この有名なものすごい優れた翻訳家なんですけど、そういう言葉を書いています。でやはり当時の人の江戸時代の人たちのそのすごいこう格闘ぶりというか伺うことができますね。
文字を刻んでいくっていう感じがしますね。
そうですね、
はい、
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学教育学部理科教育講座の東徹先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生、今までオランダということで江戸時代の、科学技術のお師匠さんオランダということだったんですけれども、実際にその江戸時代の最初のあたりではまだオランダっていうあの影といいますか、オランダの影響があんまりこうイメージできないんですけれども、その頃からオランダ一辺倒だったんですか？
そうですよね。やっぱり私たちは江戸時代蘭学という言葉があるぐらいですから、どうしてもそれに科学は西洋というこうイメージをしますが、実は中国や朝鮮から得たものはすごくたくさんのもの、大きいものがあるのです。それをその いくつかの例を挙げてお話しできればいいんですけど、まあ、時間の関係で本草学という学問、本草学というのはご存知ですか？
本草学というのは何なんですか？
本、ブックの本に草と書きます。それで本草と読みます。
元草って書く本草ですか？
もともとは植物とかを中心に、はい、その植物がどこに生えてるとか、うん、どんな形をしたものとか、うん、その名前は何だとか、うん、で大事なのはそれが食べられるかどうかとか、あるいはそれが毒かどうかとか、もっと言えば体にいいものかどうか、
なんかこう漢方っぽい感じ。
そうです。で中にはきっと薬になるものもありますから、これは薬になる薬草だと、そういうことを、まあ、植物本草のこと草から植物だけではなしに動物もありますし、それから鉱物もかなり薬になるものもありますので、
あの石とかですか？
石なんかでもね、薬のあのですから鉱物、そういうものを全体を扱って、まあ、中心は植物ですけれども、今で言えば植物学、動物学、鉱物学、まあ、それに薬学といいますか、栄養学も入るかもしれませんが、そういうふうなのを合わせたような、もう中国ではもう昔々からあるような学問です。
なんか異色同源っていう言葉がぴったり合いそうですね。
ああそうですね、その本草学も中国ではどんどん発達して、まあ、日本は平安時代頃からもどんどんあの取り入れています、で、まあ、日本の場合面白いことに、その中国の場合は本草書のはほとんどなくなってるんですけど、中国の古い本草書が逆に日本では結構存在していて、 中国の本草学を研究する上でも日本の本草書は結構役立ったりするんですけども、でそのまあ本家の中国で非常にまとまった体系的なこう最高レベルと言えるぐらいの本が出たのが明の時代、1578年ですね、西暦で言えば。その頃に出た本草綱目という、すごい大部の本が出ました。
はい、
で当時の人々もこれはすごい本だということで、あの幕府の朱子学 の顧問だった林羅山というお名前はご存知だろうと思いますが、
教科書に出てきそうな名前ですね。
そうですね、家康の顧問になった人ですねその林羅山がそのうちから、まあ、全部は紹介できないですから、うん、いくつかを抜き出して紹介をしています。特にまあ薬になるようなものを中心に紹介をして、で和名の分かっているものは和名も添えたりするようなものを作っています。もちろん本国本も作られたり、写本の一種ですね、そういうものも作られていきます。面白いのは、じゃあ中国のものをそのまま日本人は取り入れたかというと、少し考えてみれば分かるでしょう。中国の本に載ってる植物でも日本にないのもたくさんありますよね。
でしょうね。
だから同じ植物でも名前も違いますし、そうすると誰が考えてもこれは日本のものを作らないといけないということになると思います。
そうですね、ストレートに翻訳だけされてもないものがたくさんあるっていうんじゃ役に立ちませんもんね。
それで、それからまあ100年後ぐらい、貝原越権という女大学で有名な人なんですけれども、その人が大和本草、今度は大和の国の大和ですね、大きい岩とかで、大和本草という本を書きます。それは、先ほどの本草、中国の本草項目の中からだいたい700種ぐらい日本にあるような代表的なものを取り上げて、それからそこにはないけれど、まあ、中国にある200種ぐらいで、それ以外に今度は日本でしかないもの、そういうものを350種ぐらい、それから当時南蛮時代から伝えられたものもありました。それが30種類ぐらい、合計1362種と言われていますが、そういうものの名前とか形とかどこにあるとか、から先ほど述べました異色同源じゃないですけど、食になるとか薬効があるとか、まあそういうものをこうまとめた本を出版します。1709年から1715年に遅れて図版が出るということになりました。
あ、図版も出たんですか。
それで、少し面白いのは、面白いという方は失礼ですけれども、貝原越権という方は、すごい長生きした人として養生を組んで有名ですから、84歳で亡くなるんですけれども、貝原越権が死ぬ5年前なんですね、出版されたの。で図版が出たのは死後1年後なんです。
死後に、
ということはどういうことかというと、こう和名、日本のものを350種ぐらい添えたと言いましたが、そういう日本のものをコツコツこう集めていく、で中国のものでももし日本の和名があれば和名をつけていく、そういう調査活動を彼は若い頃からコツコツしています。まあ今の我々だったら適当にまとまったところで公表しちゃえとか思うんですけど彼はそれをしなくて、ずっとまとめて本当にもうかなりの労力、70いくつですよね、その頃になってもうそろそろ出版だと、もうこれ以上自分は集められないだろうというところになってやっと出版をするんですね。だからそういう私たちの先人のこの努力というか、そういうこともこう見て取れるんじゃないかなというふうに考えています。でこれは今は本草書についてだけお話をしましたが、いろんなもの全てがこう中国のものを取り入れてだんだん日本化していこうという傾向があります、ですから江戸時代の平和な時代、100年経って中国から取り入れたものを大体日本人が消化していったというふうにこう言えるのじゃないかなと思いますね。
ということはその100年よくカミカミして自分の体に合ったものにしたその成果がこの時期に非常に集中的に出たということなんでしょうか。
そうですね、あと100年かかったと言えなくもないですけれども、いろんな分野で全部一斉にできたということはすごいことですね。暦なんかも また後ほどお話をいたしますが、旧暦ですから、うん、暦作るというのは結構難しいんです。今みたいに大の月と小の月が決まってるわけではありませんから、で日本大体日本は暦は中国で暦を作るとそれに習って日本は経度が少しずれていますから、ずれた分だけ補正して暦を作ってきたんですけれども、実はその暦の最後に日本人が作ったのは平安時代なんですね。
平安時代にその日本人が作ってから、あとは日本人は暦を作ってなかったということですか。
そうです。862年上巻4年に中国の鮮明暦という暦に習って日本は作って、でその後中国では非常に優秀な暦ができています。元の樹字暦とかというんですけれど、でも元は攻めてこられただけで暦は取り入れなかったんですけれどもその後きっとまあ鎌倉幕府ができて、落ち着いたなと思ったらまだ京都の朝廷も強いし、中央政府もはっきりしない段階で、そうするとそのうち戦国時代になって、もう暦どころではなくなったんだろうと思います。だから統一的な暦というのはなかったんです。でやっと江戸時代落ち着いて、で今度はもう一度その先ほど言いました中国の非常に優れた樹字暦という元の時代の暦を取り入れて、日本人は上巻4年、失礼しました、上京2年ですね、1685年に新しい暦を作ることになります。これも先ほどの大和本堂とほぼ同じ頃ですね。で、まあ、これ以外にもいろんな分野でこの頃にこうそれまでの中国の知識が集大成するということが行われています。
そうやってその日本的な、なんていうか自然科学なり科学技術なりが日本的なものがこの段階で、まあ、ほぼまとまったという感じですかね。
そうするとこう日本人は好奇心が旺盛というか、もう中国のんでまとまったらじゃあ今度は先生を変えるんですね。先生を変えてじゃあ今度は西洋の方に先生を求めようということになります、うん、今1700年代の中頃ぐらい、もちろん幕府の方でも八代将軍の吉宗が洋書の解禁をするということも大きな契機となったのですけれども、まあ、人々の間でもそれを受け入れる素地があったんだろうと思います。でその頃から人々の目は少しオランダの方に向いていくということになります。で、先ほど申し上げました本草学で言えば、今度は今までは中国のものを受け入れてきたわけですけれども、他にも薬があるじゃないか、他にも珍しいものっていうのは結構あったんですね。それはどうもオランダの方に出てるみたいだということで、オランダの本を見て薬とかいろんな動物なり植物なりをこう見ていこうというふうにしていきます。でその中で有名な人は、これは皆さんご存知の平賀源内なんですね。
ああ、なんか聞いたことありますね。
レキテルで有名ですけども、実は源内はもともとは本草学を志した人です。志した人なので、で日本で初めて博覧会というのをやったのが平賀源内なのです。いろんな国から、あ国というのはその薩摩の国とか
日本の
国内の国
ですね、はい、そういういろんな国からこうものを一堂に東京に集めて、江戸ですね、江戸に集めて、そして、品評会をやるんです。で自分の名前の知らないものもどっか知ってる人もいるかもしれないし、でいいものがあったら自分の国へ植えてみたいと、そう思うわけですね。でそういう博覧会を何とかやります。だから日本で最初に博覧会を考えた人 で源内自身も物類品質という有名な本草書を出していますが、そこではオランダの本からの知識も得ています。そういう意味で人々の関心というのは今の現代に代表されるようにこうオランダへとこう目が向いてくるというふうに考えて見ることができます。
いよいよお師匠さん、中国、韓国、あ韓国じゃない、この当時は朝鮮ですね、朝鮮のお師匠さんをさらに乗り越えて次は目を西洋に向けたという段階になるわけですね。はい、
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学教育学部理科教育講座の東徹先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
江戸時代の人たちの興味がその中国韓国じゃないや中国朝鮮から、オランダの方に向くわけなんですけれども、さっき先生お話しあったように翻訳が非常に大変だったと。 でもその大変な翻訳を乗り越えてまでそのオランダの方に興味を向けるっていうのはやっぱりそれが面白い世界だったからということになるんでしょうか。
そうですね、順番から言えばまず面白かったということがある、面白くてその後で翻訳というのがついてくるんだろうと思うんですけれども、江戸幕府の将軍に長崎のカピタンが挨拶に毎年やってくるんです。
オランダの商館長ですね、
その商館長が挨拶来るときに泊まったのが長崎屋なんでという宿屋なんですけれども、うん、そこにはもう非常にたくさんの人が、押しかけて見に行く、うん、そして有名な杉田玄白とか平賀源内なんかはそのお見見えする医師の、うん、だから急に付き人ということで
急にお弟子さんが増えるわけですか、
ね、一緒にね、カピタンと挨拶を、うん、していろいろなことを聞くとかそういう努力をしたりしています。それから途中大阪とか京とか名古屋なんかを通るわけで、だいたい裕福な商人なんかも多いから、うん、そういうところでまたいろいろ情報を仕入れたり、うん、そういうところの人も仕入れたりしています、うん、でもう科学ありとあらゆる自然科学に関する当時可能なものに興味を示していますね、うん、顕微鏡だなり望遠鏡なり、それからテレビでも出てますが万華鏡なんかもまたすぐ入ってきますし、うんうん、それ以外にもこうオランダの絵とかオランダ人が描かれた絵とか、うん、そういういろんなものに人々はこう興味を示して、特にまあ大阪のなんかのお金持ちの商人なんかそんな買い求めたりもします、まあ、もちろん大名も含まれるのですけれど、うん、だからその頃の博物館で見られたら楽しいですよ本当に。もう例えばその西洋の風景、覗き眼鏡といってレンズ1枚を通して見るようなあるんですけど、うん、見ているのは全部オランダの風景ですね、うん、でその風景を今度は焼き物に焼いた、うん、有田焼きとか京で焼いたような焼き物も残っています。でさらにそういうものをこう科学的な探求といいますか道具を使って見たものをすぐに遊びといいますか、うん、そういうものに使っちゃうんですね、うん、例えば顕微鏡を使ってこう雪の結晶を非常に細かく観察されています、
はい、
そうするとその雪の結晶の模様が着物の模様になってしまうとか、
うん、デザインにしちゃうわけですね、
最新のトレンドですね今でモードになって、あるいはタンスの模様になったりとか、
うん、
もう本当にそういう江戸時代の人々の楽しさというか、まあ望遠鏡でもすぐにいわゆる花魁が望遠鏡を覗いているような浮世絵が出たりとか、
うん
うん、テレビでなくてお見せできないのが残念ですけど、タバコを入れにキセルを入れる袋が実はそこに望遠鏡が入ってるような
ちっちゃい望遠鏡、
今でも使えるらしいですね、それは調査した結果、そんな本当にこういろんな、単にその難しい本像とかそんなんだけではなしに、うん、当時手に入れたありとあらゆる科学技術関係の分野に興味を示して、うん、でそれを自分たちの生活の中に着物の柄にしてみたり、
うん、
なんかそういうふうに遊びに使っていくという、
なんかそのゆとりがある感じがしますね。
そうですね、やっぱり、うん、やっぱ平和が続いた、
うん、
江戸時代、暗い時代では決してなかったというふうに私は考えていますけれども、うん、でところが倉庫ばっかりしていられないんですね、
うん、
もう毎回毎回品物は面白いんだけれども、でもいまいち原理がわからないとか、
うん、
でカピタンが江戸に来るたびに聞いてても埒が明かないということがあります、うんうん、平賀源内がエレキテルを手に入れてから作るまで5年ぐらいかかってるんですね、修理をするまでに。それはおそらく毎回毎回カピタンに1年おきに聞いてなんか七夕のような話みたいですけど、1年に1回聞いて分からないところを1年聞いてまた翌年に聞くという、まあそれではなかなか埒が明かないの でその中で翻訳としようというのが人々の中で思い立っています。杉田玄白が書いてる本でも平賀源内と杉田玄白というのは割と近所に住んでたんですけども、平賀源内と一緒に何か翻訳できたらいいのにねというような話をしたという記録が残っています、うん、でまあその突破口を開いたのが今申し上げた杉田玄白の解体新書ということになりますね、うん、
はい、
でこの後そのもう学問の雰囲気というのは変わります。それまではその、うん、この長崎屋でこう覗いてる写真が絵があるんですけど、
うん、
1年2回聞くだけじゃなしにもうとにかく頑張って翻訳をすれば、
うん、
新しい知識が得られるんじゃないかな、うん、 という学問の雰囲気が変わって、それから若い人たちが翻訳の作業に従事すると、うん、一番最初に申し上げた、そこからまた翻訳の苦しみが始まるわけですけども、まあ、実際学問としてはそういう最初は一番簡単な解剖学ですね。人間の体の解剖図を見て、
ものが見てわかるということで、
そうですね、うん、でその次にその例えばいいならいいが、病気になったらどんな、うん、悪くなればどんな病気になるかという、いわゆる病理学的な内容のものが翻訳されていきます、うん、でさらにその病気を起こす原因は何だろうかということで、まあ、当時の生理学、
うん
でそうするとその血の流れが原因だとか言っても、それをもう少し物理的に言わないといけないですから、物理学を勉強しようということで学問の裾野が広がっていきます、まあ、同じように薬学もそうですね、うん、薬学から植物を扱うということで植物学を勉強していきます、うん、ですから当時も輪廻の分類も紹介されているんですよ、
う
ん、で同時に薬の作るためにはいろんな薬品を混ぜないといけないですから、
うん、
化学、化学ですね、ケミストリーがもう広がっていくということで、今私たちが知っているような基本的な学問分野の翻訳がなされていくと。だからあれだけ3000冊以上の本の輸入が必要だったということになります。
勉強熱心だったんですね、江戸時代の人は。
それはすごいですよ、
うん、
今化学というふうに申しましたが、今私はそのおそらく日本の蘭学の中では最高峰だと思いますが、
うん、
今日私たちが使っているも酸化とか還元とか燃焼とか、もうそういう言葉全部を元素の名前もそうですね、訳した宇田川陽庵という人がいます、
うん、
で今私はその宇田川陽庵が書き残した今日の言葉ではノートですね、手書きの、うん
はい、
そのノートが残っていて、それをずっとこう分析を今する仕事をしています。で、まあ、今こんなところで言ってはいけないんですけど、まあ、それを何かこう国民の財産にできるような形で、うん、公にしたいなと、こう仲間と一緒にやってるのですけれども、
そうですね、そういう実績がきちんと一冊のものになるとね、またそれを読んで、さらにその次に進む人も出るかもしれないですね。
だからもうそのとにかく赤で何回も文章をこう黒で墨で書いて、うん、今度はそれを消して黒で書いて、
うん、
今度はそれをまた赤で書いてっていうふうにね、その努力の跡が、訳を何回も書き直してるのがねすぐ分かるんです、
うん、
だから敬服をしますね、
うん、
ただもちろん、じゃあそんな彼は生涯ですごい翻訳をしてるんですけど、彼は音楽も好きで、日本で初めて西洋音楽を紹介した人でもあるし、うん、で日本で初めてコーヒーを紹介した人でもあるし、
コーヒーを、
はい、トランプを使った人もどうも彼が最初でないということで、
なんかものすごい西洋のことが好きだったんですね。
好きですね、
うん、
で必ずこうどっか遊び心というか、そういうものがあってこう微笑ましくなります。だからこう研究しとっても楽しいなというこう思うんですけども、
うん、で実際にその、まあ、オランダから入ってきた呪物の中でですね、これはというようなものは他にはあるんでしょうか。
そうですね、まあ、オランダからというよりはもう少し戦国時代にすでに入ってきたんですけれども、はい、その時計というのがあります。
時計って我々が今時間を測っている時計ですか。
もともとは大内義隆に献上されたのが最初じゃないかなと言われてるんですけれども、うん、でご存知のように時計というのは朝も昼も同じ歩みで
24時間
ですね、同じ調子でこう針が回ります、はいはい、ところが日本の人々が生活していたのは不定時法という、
不定時法、
難しいですけれども、明けむつと暮れむつという言葉は聞いたことがあると思いますが、
はい、時代劇で出てきますね、
お昼の1時間と夜の1時間というのは違うんです、
うん、ということは先生、夏至の時のお昼と冬至の時のお昼はやっぱり違うんですか。
全然、お昼そのものはほぼ合うように調整をします。それが、まあ、暦を作る人の腕ですけれども、一日の時間の長さが変わります。ですからだいたい夜明け、日の出より30分前ぐらいから昼の時間が始まって、
はい、
日没後30分ぐらい間までがだいたい夜の時間、まあ、言えば人々が屋外で活動できる時間が昼の時間ということになります、う
ん、なるほど。
だからかなり春分の日とか秋分の日でも昼の時間の方が長いです。
そうですね、うん、
ところが時計が入ってくると、 時計は使い物にならないですね。お昼も夜も同じ調子でありますから。
、
ですから時計は中国にも入ります、うん、だから中国では時計は装飾品として使われます。だから同じ調子で使いますから、例えば1時間経てば、うん、なんか鳩が飛び出して鳩がポッと吠えたりとか、ね、かそんな風な装飾時計、たくさんの装飾時計が中国ではありますが、うん、まあ、日本でもそんなのもあるんですけれども、日本人はその時計をどうしたかというと、うん、大きな改良を加えるんです。今、うん、時計の調子を取るのは今では振り子、皆さんの知っているのは振り子で、うん、当時はテンプという装置なんですけど、うん、その調子を取るものを昼用と夜用2つ作ったんですね。1つの時計の中に
昼と夜と
1つの時計の中に2つ作って、うん、昼はこうゆっくりと振れると、うん、夜はパッパッパッと早く振れて、それぞれ1時間に対応させた。メモリはまあ同じ感覚で振りますから、だからそういう風な二丁テンプ時計というのを、これも大体1700年頃です、作り出す。だから先ほどの大和本蔵なんかとも一緒の頃ですね。だから大体日本化していった時代だと言えます。でこれはやはり誇るべき日本にしかない時計です。だからヨーロッパではそういう時計が発明、ヨーロッパでももともと不正地方で生活してたんですけども、時計が発明されるともう1日24時間我々と同じような時間帯に移りますし、あ、
時計に縛られる方を選んだわけですね。
中国は、中国の人たちはもっと頑強ですから、うん、自分たちの生活はガンと変えない。でもそれを装飾用にね使うわけです、うん、でも私たち日本はそれを、日本人の人たちは生活にも使えるように改良を加えた、うん、
時計の方を改良したと、
これは日本人がその技術をうまく、西洋の技術を、あるいは中国の技術をうまくこう取り入れた代表的な例だと言えますね。でこの時計の技術が基礎になって、皆さんご存知のからくり人形とか、いろんなものができます。
お茶入れる人形とかですか。
そうですね、皆さんもご存知だと思いますが、お茶をポンとこう置くとくるっと向きを変えてまた戻っていきますね、うんうん、あの向きを変えるメカニズムと、うん、その昼用から夜用へテンプを切り替えるメカニズムは全く同じです。だから時計が応用、あるいは時計の針を進むのをちょっと早く進まして、うん、針の先、針をつけずにその先に羽をつけて扇風機なんかを作ったりもしてるんですよ。
だから遊び心ですね。
遊び心もあるし、うん、でもやっぱ時計というのはそういういろんな技術というか、から細工門に、こう江戸時代の細工門というのはかなり時計の技術を基盤にしています。まあ、付け加えて言えば、時計職人だった人が明治以降のその機械製作なんかの職人にもなっていくし、うん、からくり芸門で有名な田中久重も万年時計というのを作っています。でこれはもうご承知のように、後に東芝の創始者になる方ですけれども、その人も出発点は時計技術とも言えますね、
うん、ということは明治以降の日本の科学技術の基礎になったのは、そういう江戸時代の蓄積と。
そうですね、だから先ほど述べた翻訳等で、翻訳を作るとか、オランダ語を訳していくということで、そういう自然科学の基礎も作っていったし、また簡単な説明でしたけれども、その時計なんかの技術を使って、時計なんかの例に見られるように技術的な蓄積もあったし、それを担える職人もいたということで、すごい準備をしたということがわかります。もうこんな時間ですか。 なんかまだまだ話したいことはあるのですけれども、それじゃあこの辺で失礼します。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあいかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学教育学部理科教育講座の東徹先生に、江戸時代の科学技術というお話をしていただきました。アシスタントは中山えりさんでした。江戸時代って科学とは縁がないどころか、遊び心と好奇心にあふれた時代だったんですね。ところで皆さん、こんな先生の話が聞いてみたいなとか、こんなことを研究している先生はいないかななんて思ったことはありませんか。弘前大学院なら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組あって、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。
リンゴ王国工業カレッジ。この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。